ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、矢崎源九郎役、もみの木。町外れの森の中に、かわいいもみの木が一本立っていました。そこはとても素敵な場所で、お日様もよく当たり、空気も十分にありました。周りにはもっと大きな仲間のもみの木や松の木がたくさん立っていました。けれども小さなもみの木は、ただもう大きくなりたい、大きくなりたいと思ってじりじりしていました。そんなわけで、暖かなお日様のことや、すがすがしい空気のことなんか考えてもみなかったのです。農家の子供たちが、野いちごや木いちごを摘みに来て、その辺を歩き回ってはおしゃべりをしても、そんなことは気にも留めませんでした。子供たちはいちごをかごにいっぱい摘んだり、野いちごをわらに刺したりすると、よく小さなもみの木のそばに座って言いました。ねえ、なんてちっちゃくてかわいいんだろう。ところが、もみの木にしてみれば、そんなことは聞きたくもなかったのです。次の年になると、もみの木は長い芽だけ一つ大きくなりました。またその次の年になると、もっと長い芽だけまた一つ大きくなりました。もみの木からは毎年毎年新しい芽が出て伸びていきますから、その節の数を数えれば、その木がいくつになったかわかるのです。
ああ、僕も他の木と同じように大きかったらな。
と、小さなもみの木はため息をつきました。
そうだったら、僕は枝をうーんと周りに広げて、てっぺんから広い世界を眺めることができるんだ。鳥も僕の枝の間に巣を作るだろうな。風が吹いてくりゃ、僕だって他の木と同じように上品にうなずくこともできるんだがな。
明るいお日様の光も、鳥も、頭の上を朝に晩に流れてゆく赤い雲も、もみの木の心を少しも喜ばせてはくれませんでした。そのうちに冬になりました。あたり一面にキラキラ輝く真っ白な雪が降り積もりました。すると、ウサギが何度も飛び出してきて、この小さな木の上を飛び越えていきました。
ああ、まったく嫌になっちまう。
でも、冬が二度過ぎて三度目の冬になると、この木も随分大きくなりました。ですから、ウサギはその周りを回っていかなければならなくなりました。
ああ、大きくなる。大きくなって年を取るんだ。世の中にこれほど素敵なことはありゃしない。
と、もみの木は思いました。秋にはいつも木こりがやってきて、一番大きな木を二、三本切り倒しました。これは毎年毎年繰り返されることです。今ではすっかり大きくなったこの若いもみの木は、それを見るとブルブルっと震えました。何しろ大きい立派な木がメリメリポキッと恐ろしい音を立てて地べたに倒れるんですからね。それから枝が切り落とされると丸裸になってしまって、ひょろ長く見えました。こうなれば、もう元の形なんかほとんどわからないくらいです。やがて、車に乗せられて、それから馬に引かれて、森の外へ運ばれていってしまいました。一体どこへ行くのでしょう。そして、これからどうなるのでしょう。春になって、ツバメやコウノトリが飛んでくると、もみの木は尋ねてみました。
あの木がみんなどこへ連れて行かれたか、あなた方知りませんか？途中で会いませんでしたか？
ツバメは何も知りませんでした。 しかし、コウノトリは何か考え込んでいるようでした。そして、やがてうなずきながら、こう言いました。
そうだ、きっとこうだろうよ。僕がエジプトから飛んできたとき、新しい船にたくさん出会ったんだよ。船には立派な帆柱があったけど、きっとそれがそうだよ。もみの匂いもしていたしね。みんな高く高くそびえていたよ。これが君に教えられることさ。
ああ、海を越えていけるくらい僕も大きかったらな。
その海ってのは一体どんなものですか？どんなものに似ているんですか？
そいつを説明しだしたらとっても長くなっちまうよ。
コウノトリはこう言うと向こうへ行ってしまいました。お前の若さを楽しみなさい。とお日様がキラキラ輝きながら言いました。お前の若々しい成長を幸せに思いなさい。お前の中にある若い命を楽しみなさい。すると、風はもみの木にキスをして、つゆはその上に涙をこぼしました。けれども、もみの木には何のことかさっぱりわかりませんでした。クリスマスの頃になると、ずいぶん若い木が幾本も切り倒されました。その中には、本当に小さな若い木もあって、このもみの木ほど大きくもなければ、年もそんなに違わないものもありました。ところで、もみの木はちっとも落ち着いてはいられません。やっぱり、どこかへ行きたくて行きたくてならなかったのです。切られた若い木々は、どれもこれもよりによって美しい木ばかりでした。そして、いつも枝をつけられたまま車に乗せられました。そして、馬に引かれて森の外へ運ばれて行ってしまうのです。
みんなどこへ行くんだろう？と、もみの木は尋ねました。
僕より大きくもないのにな。それに僕よりずっと小さいのだってあった。どうしてみんな枝をつけたままなんだろう。どこへ行くんだろう。
僕たちは知ってるよ。僕たちは知ってるよ。
と、スズメたちがさえずりました。
僕たちはね、向こうの町で窓から覗いたんだよ。みんなどこへ連れて行かれたか僕たちは知ってるよ。とってもとっても立派にきれいになっていたよ。僕たち窓から覗いてみたんだもの。あったかい部屋の真ん中に植えられて、そりゃあきれいなもので飾られていてね。金色に塗ったリンゴや、蜂蜜の入ったお菓子や、おもちゃや、それから何百っていうろうそくできれいに飾られていたよ。
で、それから？
と、もみの木は、枝という枝を震わせて聞きました。
それから？ねえ、それからどうなったの？
それから先は、僕たち見なかったよ。だけど、比べるものもないくらいとっても素敵だったよ。
僕もそういう素晴らしい道を進んでいくようになるだろうか。
と、もみの木は嬉しそうに叫びました。
海の上を行くよりも、この方がずっといい。ああ、たまらないや。クリスマスだったらいいのにな。もう僕だってこんなに大きくなって、去年連れて行かれた木ぐらいになっているんだもの。ああ、早く車の上に乗りたいな。あったかい部屋の中で、きれいに立派になれたらな。
だけど、それから？
うん。それからは、もっといいことが、もっときれいなものが来るんだ。
そうでなきゃ、僕をそんなにきれいに飾ってなんかくれやしないだろう。
そうだ。もっと大きなことが、もっと素晴らしいことが来るに違いない。
だけど、なんだろう。
ああ、苦しい。とてもたまらない。この気持ち、自分でもよくわからないや。
こうして私がいるのを喜びなさい。と空気とお日様が言いました。この広い広いところでお前の若さを楽しみなさい。しかし、もみの木は少しも喜びませんでした。でも、ずんずん大きくなっていきました。冬も夏も緑の色をしていました。濃い緑の色をして立っていたのです。人々はもみの木を見ると、こりゃきれいな木だと言いました。クリスマスの頃になると、どの木よりも真っ先に切り倒されました。斧が体の芯まで深く食い入りました。もみの木はうめき声を上げて地べたに倒れました。体が痛くて痛くて気が遠くなりそうでした。とても幸せなどとは思えません。かえって生まれ故郷を離れ、大きくなったこの場所から別れてゆくのが悲しくなりました。
もうこれっきり大好きな懐かしいお友達や周りの小さな藪や花にも会うことができないんだ。そればかりかきっともう鳥にも会えないんだろう。ともみの木は思いました。こうして旅に出かけるということは楽しいものではありませんでした。もみの木はどこかの中庭について、他の木と一緒に車から降ろされたとき、初めて我に帰りました。ちょうどそのとき、そばで人の声がしました。
これが立派だ。他のはいらないよ。
そこへ制服を着た召使いが二人やってきて、もみの木を大きな美しい広間の中へ運び込みました。周りの壁には肖像画がかかっていました。タイル張りの大きなストーブのそばには、ライオンの蓋のついている大きな中国の花瓶がありました。それから、ユリースや絹張りのソファーや大きなテーブルもありました。テーブルの上には絵本やおもちゃがいっぱいありました。それは100ターレルの100倍くらいするものでした。少なくとも子供たちはそう言っていました。もみの木は砂の詰まった大きな樽の中に建てられました。でもそれが樽であるとは誰の目にも見えませんでした。というのはその樽の周りには緑色の布がかけられていましたし、おまけに色とりどりの大きな絨毯の上に置かれていましたから。ああ、もみの木は嬉しくて、どんなに震えたことでしょう。それにしても、これから一体どうなるのでしょう。召使いとお嬢さんが来て、もみの木をきれいに飾ってくれました。枝の上には、色紙を切り抜いてこしらえた小さな網の袋がかけられました。見ればどの袋にも甘いお菓子が詰まっています。それから、黄色に塗ったリンゴやくるみが下げられましたが、それらはまるでそこになっているようでした。そして、赤や青や白の小さなろうそくが100以上も枝の間にしっかりとつけられました。本当の人間にそっくりなお人形が。もみの木は今までにこんなものを見たことがありませんでした。緑の枝の間で揺れていました。木の一番てっぺんには、金箔をつけた大きな星が一つ飾られました。それは本当に美しく、全く比べ物もないくらい立派なものでした。今夜ね、とみんなは言いました。今夜は光り輝くよ。ああ、ともみの木は思いました。早く夜になればいいな。早くろうそくに火がつけばいいな。でも、それからどうなるんだろう。森から他の木がここへやってきて、僕を見てくれるだろうか。
スズメが窓ガラスのところへ飛んでくるだろうか。僕はしっかりとここに生えていて、冬も夏もきれいに飾られているんだろうか。
まったく、もみの木がこんなふうに思うのも無理はありません。しかし、あんまりいろいろなことを憧れて考えるものですから、木の皮がひどく痛み始めました。木の皮が痛むというのは、私たち人間にとって頭がズキズキするのと同じことです。木にしてみれば実につらいことなのです。やがてろうそくに火が灯されました。なんという輝きでしょう。なんという美しさでしょう。もみの木は嬉しくて嬉しくて枝という枝を震わせました。するとろうそくの一本に緑の葉が触って火がついてしまいました。そのためすっかり焦げてしまいました。
あら、大変!
とお嬢さんたちは叫んで、急いで火を消しました。もみの木はもう二度と体を震わせたりはしませんでした。ああ、まったく恐ろしいことでした。それに、自分の体のお飾りが何かなくなりはしないかと、それはそれは心配でした。そして、あたりがあんまり明るいので、すっかりぼんやりしてしまいました。と、その時、入り口のドアがさっと両側に開かれました。それと一緒に子供たちの群れがもみの木をひっくり返そうとするような勢いで、どっと部屋の中へ飛び込んできました。大人たちはその後からゆっくりと入ってきました。小さな子供たちはじっと黙り込んで立っていました。しかし、それもほんのちょっとの間で、すぐまたあたりに鳴り響くほど嬉しそうな声を出してはしゃぎました。そして、木の周りを踊りながら、贈り物を一つまた一つとつかみ取りました。この子たちは何をしようって言うんだろう、と、もみの木は考えました。どんなことが起こるんだろう。やがて、ろうそくは小さくなって、枝のところまで燃えてきました。こうして、だんだん小さくなってくると、順々に火が消されました。それから、子供たちは木についているものを何でももぎ取っていいというお許しをもらいました。うわあ、子供たちは、もみの木めがけて突進してくるではありませんか。さあ、大変。どの枝もどの枝も、ミシミシなります。もしも、木のてっぺんと金の星とが天井にしっかりと結びつけられていなかったら、もみの木はきっと倒されてしまったことでしょう。子供たちはきれいなおもちゃを持って踊り回りました。もう誰一人木の方などを見るものはありません。ただ、年取ったばあやが来て枝の間を覗き込んでいました。でもそれはいちじくかりんごの一つぐらい忘れて残っていやしないかと眺めていたのです。お話お話と子供たちは大声に言いながら太った小柄の人をもみの木の方へ引っ張ってきました。その人は木の真下に腰を下ろして、こりゃ緑の森の中にいるようだね、と言いました。これじゃあ、この木が一番得をするというものだ。だが、私は一つしかお話をしてあげないよ。お前たちは、イベデアベデの話が聞きたいかね、それとも、階段から転がり落ちたのに王様になってお姫様をもらったクルンベルンベの話が聞きたいかね。
イベデアベデ
と叫ぶものもあればクルンベルンベと叫び立てるものもありました。ガヤガヤと騒ぎ立てて、いやーもう全く大変でした。ただ、もみの木だけは黙り込んでいました。心の中では、僕は仲間じゃないんだろうか。
何かすることはないんだろうか、と考えていました。
もちろん、もみの木は仲間でした。しかも、自分のしなければならないことは、もう、済ましてしまっていたのです。
ところで、あの小柄の人は、階段から転がり落ちたのに、王様になってお姫様をもらったクルンベヌンベのお話をしました。すると子供たちは大喜びで手をたたいて、
もっと話して、もっと話して、
と叫びました。子供たちはイベデアベデのお話も聞きたかったのです。でも、この時はクルンベヌンベのお話しか聞かせてもらえませんでした。
もみの木はじっと黙り込んだまま考えていました。森の中の鳥たちは今まで一度だってこんなお話をしてくれたことはありません。
クルンベルンベは階段から転がり落ちたのにお姫様をもらったんだ。
うんうん、世の中ってそういうものなんだ。
と、もみの木は考えて、このお話をした人はあんなにいい人なんだから、きっとこれは本当のことなんだ、と思い込んでしまいました。
そうだそうだ、僕だってもしかしたら階段から転がり落ちてお姫様をもらうようになるかもしれないんだ。
こうして、もみの木は次の日も、ろうそくやおもちゃや金の紙や果物などで飾ってもらえるものと思って楽しみにしていました。
明日は僕は震えないぞ、
と、もみの木は心に思いました。
僕がきれいになったところを見てうんと楽しもう。明日もまたクルンベルンベのお話を聞くんだ。それからイベデアベデのお話もきっと聞けるだろう。
こうして、もみの木は一晩中じっと考え込んで立っていました。明くる朝になると、下男と下女が入ってきました。
さあ、また飾りつけてくれるんだ。
と、もみの木は思いました。ところがみんなは、もみの木を部屋の外へ引っ張り出して、階段を上り、とうとう屋根裏部屋に持って行ってしまいました。そして、お日様の光もさしてこない、薄暗い隅っこに置いていきました。
こりゃあ一体どういうことなんだ？
と、もみの木は考えました。
一体こんなとこで何をさせようって言うんだろう？それに、こんなとこで何が聞かせてもらえるんだろう？
こうして、もみの木は壁に寄りかかって立ったまま、いつまでもいつまでも考え続けました。時間はいくらでもありました。だって、そうしたまま、幾日も幾晩も過ぎていったのですもの。誰も登ってきませんでした。しかし、とうとう誰かが登ってきました。でもそれは、大きな箱を二つ三つ隅っこに置くためだったのです。おかげで、もみの木はすっかり隠れてしまいました。この様子では、もみの木のことなんか、みんなは忘れてしまったのでしょう。
外は今冬なんだ、
と、もみの木は考えました。
地面は硬くて雪が積もっているもんだから、僕を植えることができないんだ。だから、春になるまで僕をここへ置いて守っていてくれるんだ。それにしてもなんて感慨深いんだろう。なんてみんな親切なんだろう。だけど、ここがこんなに暗くて、こんなに寂しくなけりゃいいんだけど。何しろ子ウサギ一匹いないんだからな。
あの森の中は楽しかったな。雪が積もるとウサギが飛び出してきたっけ。
うん、そうそう。そして僕の頭の上を飛び越えていったっけ。
でも、あの時はそんなことはちっとも嬉しくなかったんだ。そりゃそうと、この屋根裏部屋は恐ろしいほど寂しいな。
その時、小さなハツカネズミが一匹、チューチュー鳴きながら、ちょろちょろ出てきました。その後から、小さいのがまた一匹出てきました。二匹のハツカネズミは、もみの木のそばへ寄って匂いを嗅いでいましたが、やがて枝の間へ入り込みました。
とっても寒いわ、
と、小さなハツカネズミたちは言いました。
でも、ここは本当にいいとこね。ね、お年寄りのもみの木さん。
僕は年寄りじゃない、
と、もみの木は言いました。
僕なんかよりずっと年取ったのがたくさんいるんだよ。
あなたはどこから来たの？
と、ハツカネズミたちが尋ねました。
あなたはどんなことを知っているの？
このハツカネズミたちは本当に聞きたがり屋でした。
ねえ、世の中で一番きれいなところのお話をしてちょうだい。あなた、そういうところへ行ったことがあるの？
こんな素敵な食べ物のあるお部屋へ行ったことはない？
チーズが棚にあって、ハムが天井から下がっていて、油ろうそくの上で踊りが踊れて、おまけに入っていくときは痩せていても、出てくるときは太っている。ねえ、こんな素敵なお部屋はない？
そんなとこは知らないね、
と、もみの木は言いました。
だけど、森は知ってるよ。
お日様がキラキラ輝いて、鳥が歌を歌っている森のことならね。
そして、小さい時のことを残らず話して聞かせました。小さなハツカネズミたちは、今までにそんな話を聞いたことがなかったので、夢中になって聞いていました。そして、
まあ、あなたはずいぶんいろんなことをご覧になったのね。あなたはなんて幸せなんでしょう。
と言いました。
僕が？
と、もみの木は言って自分の話したことを考えてみました。
そうだ、あの頃が全くのところ、本当に楽しい時だったんだ。
それから、お菓子やろうそくで飾ってもらったクリスマス前夜のことを話しました。
まあ、
と、小さなハツカネズミたちは言いました。
あなたはなんて幸せなんでしょう、お年寄りのもみの木さん。
僕は年寄りじゃないったら、
と、もみの木は言いました。
やっとこの冬、森から来たばっかりなんだよ。僕は今、一番元気のいい年頃なのさ。ただ、少し大きくなりすぎたけどね。
本当にお話がお上手だこと、
と、ハツカネズミたちは言いました。次の晩には、ハツカネズミたちは他に四匹の仲間を連れて、もみの木の話を聞きにやってきました。もみの木は話をすればするほど、だんだん何もかもはっきりと思い出してくるのでした。そして、心の中でこう思いました。
それにしても、あの頃は全く楽しい時だった。だけど、ああいう時がまた来るかもしれない。また来るかもしれないんだ。クルンベドゥンベは階段から転がり落ちたって、お姫様をもらったじゃないか。僕だってもしかしたらお姫様をもらえるかもしれないんだ。
そうして、もみの木はあの森の中に生えていた小さな可愛らしい白樺の木を思い出すのでした。もみの木にとってはその白樺の木は本当に美しいお姫様のようだったのです。
クルンベドゥンベっていうのは誰？
と小さなハツカネズミたちが尋ねました。そこでもみの木はその話をすっかり聞かせてやりました。もみの木は一つ一つの言葉まで思い出すことができたのです。それを聞くと小さなハツカネズミたちは嬉しくてたまらなくなってもう少しでもみの木のてっぺんまで飛び上がるところでした。その次の晩になると、もっともっとたくさんのハツカネズミたちが来ました。 そして日曜日には2匹のドブネズミまでもやってきました。ところが、そんな話は面白くなんかありゃしないとドブネズミたちは言うのです。そうすると、小さなハツカネズミたちも悲しくなりました。もう前のように面白いとは思われなくなったのです。
お前さんはその話がたった一つしかできないのかね?
と、ドブネズミたちが尋ねました。
これ一つだけ!
と、もみの木は答えました。
その話は僕が一番幸せだった晩に聞いたんだよ。でもその頃は僕がどんなに幸せかってことを思ってもみなかったんだ。
実にバカバカしい話だ。お前さんはベーコンとか油ろうそくとかいうようなものの話は何にも知らないのかね。食べ物部屋の話なんかも知らないのかい?
知らない、ともみの木は言いました。
うん、じゃあごめんよ。
ドブネズミたちはこう言うと、さっさと自分たちの仲間のところへ帰ってしまいました。そのうちに、小さなハツカネズミたちも行ってしまったまま、とうとう来なくなってしまいました。もみの木はため息をついて言いました。
あのすばしっこい小さなハツカネズミたちが、僕の周りに座って僕の話を聞いてくれたときは、本当に楽しかったな。
でも、それももうおしまいさ。
だけど、今度ここから連れて行ってもらったら、忘れないで楽しくなるようにしよう。
しかし、いつそうなったでしょうか。
そうです。ある朝のことでした。
人々が上がってきて、屋根裏部屋の中をかき回し始めました。とうとう箱が動かされて、もみの木が引っ張り出されました。もみの木はちょっと荒っぽく床に投げ出されましたが、すぐに下男がお日様の照っている階段の方へ引きずっていきました。
さあ、また僕の人生が始まるんだ
と、もみの木は思いました。もみの木はすがすがしい空気と、お日様の光を体に感じました。この時は、もう表の中庭にいたのです。何もかもすっかり変わっていました。もみの木は自分自身を眺めることをまるで忘れてしまって、思わず、周りのいろいろなものに見とれてしまいました。この中庭は花園の隣にありましたが、見れば花園ではいろいろな花が今を盛りと咲き乱れていました。バラの花は低い柿の上に垂れ下がって、すがすがしい良い匂いを放っていました。菩提樹の花も今真っ盛りでした。ツバメがあたりを飛び回って、
ピーチク、ピーチク、あたしの夫が来ましたわ。
と歌っていました。けれどもそれは、もみの木のことではありませんでした。
さあ、これから生きるんだ!と、もみの木は嬉しそうに大きな声を出しました。
そして、枝をうーんと広げてみました。ところが、なんということでしょう。枝はみんな枯れてしまって黄色くなっているのです。もみの木は雑草やイラクサの生えている隅っこの方に横になっていました。金の紙で作った星がまだてっぺんについていて、明るいお日様の光を受けてキラキラ輝いていました。中庭では元気そうな子供たちが二三人遊んでいました。それはクリスマスの時にもみの木の周りを踊ってあんなに喜んでいた子供たちだったのです。その中の一番小さな子が走ってきて金の星をむしり取ってしまいました。
ねえ、こんな汚い古ぼけたクリスマスツリーにまだこんなものがついてたよ。
こう言いながらその子は枝を踏みつけました。靴の下で
枝がポキポキ鳴りました。
もみの木は花園に咲き乱れている美しい花、生き生きとした花を眺めました。それから自分自身の姿を振り返ってみて、いっそのこと、あの屋根裏部屋の薄暗い隅っこにいた方がましだった、と思いました。そして、森の中で過ごした若かった頃のこと、楽しかったクリスマス前夜のこと、クルンベドゥンベのお話をあんなに喜んで聞いていた小さなハツカネズミたちのことなどを次々に思い出すのでした。
おしまいだ、おしまいだ、とかわいそうなもみの木は言いました。
楽しめるときに楽しんでおけばよかったな。
おしまいだ、おしまいだ。
そのとき、下男がやってきて、もみの木を小さく切り割ってしまいました。こうして、薪の束が出来上がりました。やがて、もみの木は、お酒を作る大きなお釜の下で真っ赤に燃え上がりました。もみの木は、深く深くため息をつきました。そして、ため息をつくたびに、何かパンパンと小さく弾けるような音がしました。それを聞きつけると、遊んでいた子供たちが駆け込んできて、火の前に座りました。そして、中を覗いて、
ピッフパッフ
ーと大声に叫びました。もみの木は深いため息をついて、パチパチ音を立てるたびに、森の中の夏の日のことや、キラキラとお星様の輝く冬の夜のことを思い出すのでした。それからクリスマス前夜のことを、また人から聞かせてもらって自分も話すことのできたたった一つのお話、クルンベドゥンベのことを思い浮かべるのでした。こうしているうちに、とうとうもみの木は燃え切ってしまいました。それからまた男の子たちは中庭で遊びました。見ると一番小さな男の子は胸に金の星をつけていました。それはもみの木が一番幸せだった晩につけてもらったものです。でも、今はそれもおしまいです。そして、もみの木もおしまいになりました。それから、このお話もおしまいです。みんなおしまい、おしまい。お話というものは、みんなこんな風におしまいになるものですよ。